特集、私でも消防団員になれます？結婚後、鶴見に住んで3年目、お隣の奥さんに消防団に誘われた。団員になったら本業の傍ら、災害発生時に消火や避難誘導などをするらしい。興味はあるけれど、体力も時間もない私に務まるかな。写真、困った表情で座り込む女性。その上に、運動音痴、仕事はフルタイム、体力に自信なしの3つの言葉が重ねられています。消防団員に聞く。はいって正直どうですか？ここでは3組の団員を普段の姿と制服姿の写真とともに紹介しています。普段は週6日勤務、28年10月入団、北村愛さん29歳、週5日都内で、週1日区内地域ケアプラザで勤務中。困っている人を助けたい。地域ケアプラザで働くうちに、手助けを必要としている人の多さに気づきました。自分が助けになる方法を考えた結果が消防団でした。子供やお年寄りと気軽に声を掛け合える存在になりたかったんです。世代の違う友人を得た。入団時の訓練では、敬礼や歩き方等も学び、規律があるからこそ安全を任せられるのだな、と身の引き締まる思いでした。入団後は月2回から3回、分団の会合と消防団の広報部会に参加しています。会合の後は団員のお宅にお邪魔したりと、世代の違う友人をたくさん得ることができました。地域の餅つきで警備を行った時も、地域のつながりを強く感じました。地域の人を支える存在に。人のつながりを大切に、地域の人を支えられるようになりたいです。また、消防団はまだ男性主体のイメージがありますが、運動神経は良い方なので、消火活動なども頑張りたいと思います。夫婦で入団。28年7月入団、加納金俊さん、33歳、しおりさん、35歳。平日は2人とも会社員として都内で勤務。自分たちにできることはないか。東日本大震災の発生から、自分たちにできることはないか考えていました。今の家に引っ越してきて、隣人から消防団に誘われた時に、良いきっかけだと思い入団しました。自分のペースで活動できる。月4回から5回、分団の活動や有志の自主訓練等に参加しています。消火器具の使い方など学ぶことが多いですが、得た知識や技術は役立つものばかりです。放水時の水の重さにはびっくりしました。二人とも仕事をしているので、活動は週末に限られますが、皆さんの理解があり、自分たちのペースで参加することができます。仕事が忙しく、両立が大変な時期もありますが、夫婦揃って団員なので、どちらか一方だけ参加して情報共有しています。学んだことを実践につなげる。災害の発生時に学んだことを実践し、身の回りの人を助けられるようになりたいです。定年退職後に入団。19年に61歳で入団。大場豊彦さん、70歳。第8分団班長を務め、3月末で消防団員としても定年を迎えた。最初は軽い気持ちから。義兄、義理の兄が所属していて、ずっと誘われていました。定年を迎え、断りきれなくなった61歳の時に入団しました。最初は軽い気持ちだったんです。普段できないことを体験。訓練だけでなく、救命講習や火災現場への出場など、いろいろなことを経験しました。この年になって上級救命修了証を取ったり、筋トレやストレッチで体力づくりをしたりと、 生活に張りが出ました。台風時には雨の中、倒木を撤去するなど、正直大変なこともありましたが、訓練を繰り返すうちに災害に対応できるという自信も生まれます。また、会社勤めだと関わることができない人と知り合いになれ、もっと早く入団していればと思うことも。消防と地域の橋渡しを。4月から自治会の防災部長に就任しました。消防団で得た経験と知識を地域の防災活動に生かし、消防と地域の橋渡しをしたいです。消防署長に聞く。もう少し詳しく教えてください。写真、鶴見消防署長、斉藤俊彦。制服に身を包んだ斉藤署長の上半身を写したものです。クエスチョン1。鶴見消防団員はどんな人たち？アンサー、普通の人たちです。団員は計474人で、年齢も職業も様々。なんと女子高生も所属しています。これからは女性の活躍が期待されています。平成29年3月1日現在。円グラフが3つあります。1つ目、職業。会社員236人。自営業132人。学生2人。その他104人。2つ目、年齢。29歳以下26人、30歳代70人、40歳代137人、50歳代146人、60歳以上95人。3つ目、性別、男性402人、女性72人。クエスチョン2、消防署と消防団はどこが違うの？アンサー、消防団の動員力と即応性が地域防災の中核です。災害が起こると、消防署や消防団が出場して消火活動などを行います。通常の火災では消防署が活動の中心となり、消防団はその補完的な役割を果たします。しかし、東日本大震災などの大きな災害になると、消防署だけでは人手が足りません。そこで、区内全域にいて、消防車やポンプを有する消防団の動員力が必要となるのです。その上、消防団は地域の状況に明るく、災害の即応性があるため、地域の防災力の中核として必要なのです。クエスチョン3。どんな活動をするの？アンサー。地域の防災リーダーとして活躍しています。災害発生時、火災のほか、地震や風水害など、大規模災害発生時の救助活動、避難誘導、巡回警戒を行います。また、被災後の避難所運営も、災害発生時には、地元の地理や住民を知る消防団だからこそできる、素早くきめ細やかな対応が必要となります。なお、区内では、エリアごとに8分団に分かれており、原則居住、勤務通学エリアの分団に所属します。訓練・危機点検。災害に備え、消防技術や機器の扱い方、救命法などの訓練を行います。定期的に資機材の点検も。地域での防災指導。町内会や小中学校などで防火や防災について指導を行い、地域の防災力を向上させます。その他、出初め式や区民祭りでの警備・誘導なども行います。消防団員募集中。必要なのはやってみたいという気持ち。自分たちで町を守りませんか？活動できる範囲で OK。学生大歓迎。まずは見学から。気軽にご連絡を。消防団員は非常勤特別職の公務員です。普段は自分の仕事や学業をしながら、災害時はもちろん防災の啓発など必要な時に活動しています。鶴見消防署では、 随時団員を募集しています。少しでも興味があればお気軽にご連絡ください。入団資格、区在住、在勤、在学の18歳から69歳、定年70歳。報酬、年額報酬34,000円、年間を通じて活動した場合支給。出勤報酬、災害出動1回3,400円、訓練防災指導等1回2,400円。なお、5年以上勤務した場合は退職報奨金が支給されます。その他、被服、制服、活動服、貸与、公務災害保障制度あり。写真、青い制服の女性の団員が左手を高く掲げてポーズをとっている全身の写真。とりあえずやってみるの言葉が頭の上に、消防団デビューの文字が腰のあたりに重ねられています。詳細はホームページ横浜市消防団で検索、またはお問い合わせください。問い合わせ、鶴見消防署消防団係、電話ファックス 503-0119。 大雨洪水警報発表、その時消防団は。大雨洪水警報発表基準、雨量1時間45ミリメートル、バケツをひっくり返したように降り、道路が川のようになる状態です。鶴見川水位、綱島橋の場合、通常水位0メートル、消防団、水防団、待機水位 3.0メートル、避難氾濫水位 4.0メートル。測定時の水位と降雨の見込みから堤防の高さ 4.8 メートルを超える恐れがある場合等に洪水警報が発表されます。大雨洪水警報発表。警報が発表されると、消防団幹部の連絡体制を確保し、消防署と情報の共有を図ります。被害の恐れあり、浸水、耐水、崖崩れなどの恐れがあると、消防団本部及び分団本部を設置し、一部団員は消防車などを保管している器具置き場に集合します。消防署と協力して巡回警戒や地域へ注意喚起を行うほか、災害に備え資機材の点検準備も。被害の発生、区役所からの避難指示等を地域へ伝達し、避難誘導、土のう積みや倒木の除去などの災害防除にあたります。消防団本部長に聞く大雨の被害を減らす方法。鶴見消防団清水邦夫本部長。1. ハザードマップで事前に備える。大雨の被害を減らし、身の安全を確保するためには日頃の備えが大切です。家の周りの雨水マス、側溝の清掃や非常用持ち出し袋の準備等はもちろん、ハザードマップで大雨災害時に自宅がどのような環境になるか、その場合の避難場所、避難経路を必ず確認しましょう。ハザードマップは区役所防災担当5階5番で入手できるほか、ウェブページでも閲覧できます。なお、洪水ハザードマップの最新版29年版は発行次第浸水地域に全戸配布予定です。ホームページ横浜行政地図で検索。写真、マップの表紙などを写したもの。洪水、内水、津波、土砂の4種類あります。 2. 危険を感じたら避難勧告、指示前でも避難。大雨に見舞われ危険を感じたら自主的に避難を開始してください。避難先は指定された避難所のほか、ハザードマップに記された被害発生の恐れがある区域外の知人宅、堅牢な建物の2階以上なども有効です。夜間や危険が差し迫っている時等、野外への避難がかえって危険な場合は、建物内2階以上、 崖から離れた場所で退避してください。大雨が降ってきたら、道路が冠水し始めたら注意が必要です。地下街や半地下住宅からは移動し、地下上道路の通行は避けましょう。家にあるもの、プランター、水を入れたゴミ収集袋などを使って浸水を防ぎましょう。逆流を防ぐため、排水口を塞ぐのも忘れずに。3、被害に遭ったら可能な限り通報を。大雨災害で浸水などの被害を受けた場合は、鶴見消防署または区役所防災担当まで通報してください。安全が確保され、可能であれば写真等で記録も。通報することにより被害があったことを証明する罹災証明書の発行がスムーズになります。罹災証明書はご加入の各種保険の請求に必要となります。また、区役所への提出により、見舞金の受け取り、税金等の減免措置を受けられる場合があります。写真、制服を着た清水本部長の胸から上の写真、人差し指を立てたポーズをとっています。問い合わせ、区役所防災担当、電話 510-1656、ファクス 510-1889、